マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第164回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第164回目です。だいぶ年末、ね、12月入りまして、迫ってきまして、先日ですね、ちょっと私誕生日だったんですね。まあ、年末を迫ってるのと誕生日と関係ないんですが、私12月誕生日なもので、Facebook の方でですね、誕生日になると誰々さんが誕生日ですって出るんですよね。でそこで私よく誕生日、Facebook の お友達が誕生日だと思う、おめでとうございますとか、書いてたりするんですが、自分が誕生日になるとは年1回やるわけですけど、もうすごいたくさんの方にですね、お祝いのメッセージね、いただきまして、50人以上だったかな、もうたくさんの方にね、一日ずっとおめでとうございますってメッセージが入ってきて、あれはやっぱり嬉しいですね、すごくね。でお一人お一人返事書きまして、まあ、ちょっと本当にどうもありがとうございました。やっぱりね、実はもう結構いい年になってきて、まあ年齢的にはですね、クリラジの BJ さんよりちょっと年上で、ワンボタンの山村さんよりちょっと年下で、鉄道一郎さんと同い年と、そんなような感じの年なんですけども、まあ、今後とね、よろしくお願いします。さて、そういうことでいろいろ部屋も片付けなきゃいけないとか、いろいろやり始めてるとこなんですけども、まあ時間がないとこなんですが、今回もですね、配信したいと思っております。今回お話ししますのは、久々にハードウェアの話になります。マイクロソフトウェッジタッチマウス、こちらのマウスのお話をしたいと思います。で実はですね、なんで突然このマウスの話をするんだと。で君はマイクロソフトベーシックオプティカルマウス1個600円のやつで満足してたんじゃないかと言われそうなんですが、まあ確かにその通りでですね、私今メインで使ってるマウスはマイクロソフトベーシックオプティカルマウス 2.0 というやつで、これは NTTX ストアでですね、法人向けパッケージという簡易梱包のパッケージをですね、1個600円で買って使っています。これ結構ね、600円でもいいんですけどね、これ前にお話もしまして、このマウス1個で30分喋ったって有名な話があるんですけども、あんまりにんでね、もう1個買った会社にも置いてあるという状況で、まあ、メインはですね、このベーシックオプティカルマウスを使っています。で突然なんでこのウェッジタッチマウスをお話をするかというですね、今回ちょっと入手しまして、ちょっと使ってみてね、これなかなか良かったんで、ちょっと紹介させていただきたいなと思っております。実はですね、これもらいました。毎回よくマイクロソフト関係いろいろ喋ってて、なんかマイクロソフトにもらってんのかなってね、よく冗談で言われるんですけど、今回もらいました。もらったってもですね、これなんでかっていうとですね、こちらですね、マイクロソフトがいろいろキャンペーンをやってるんですね。でこれちょっと前なんですが、秋のありがとうキャンペーン2012というキャンペーンをやっていました。こちらどういうのかっていうと、まあ、これ感謝の気持ちをプレゼントってことで、秋のありがとうキャンペーンっていう応募をしてですね、まあ、これなんだとアンケートに答えたりとかですね、あと評価版の Windows サーバー2012をダウンロードしたりとかですね、まあ、そういったことだったと思うんですけども、こちらに応募して選べる豪華プレゼントを合計100名様にプレゼントってことで、例えばグルメギフトカタログだとかね、ドラッカーのマネジメントの常駐下セット、これフルセットですね。それとマイクロソフトロゴ入り USB メモリー 32GB、 テクネットサブスクリプションプロフェッショナル1年分とかね、あとは外付け SSD 128GB モデルの SSD というところで、その中にマイクロソフトウェッジタッチマウス30名様ということでありまして、でこれどれがいいですかって応募するんですけど、どれかなっていうところで、欲しいのは Xbox なんですけど、そのもんないんで、ここのね、ウェッジタッチマウス、しかも30名って一番数が多かったんで、これかなと思って応募してまして、そんな応募したことすっかり忘れてたんですが、なんとこれに当たりまして、ちゃんとね、抽選で当たってます。これ厳選なる抽選の結果ということで、抽選に当たりまして、それでいただきました。ちょうど金曜日に届いたんですけど、でうちの奥さんがちょうど買い物から行って不在だったんですね。で私も会社行っていないもんで、で家帰ってきたら、なんかまたマイクロソフトから届いてるわよと、またっていろいろ勉強会使ってくださいとかね、いろいろ反則品とかね、いただくことがあるんですが、それもちろん勉強会に持ってってるんですけどね、そういうんじゃなくて、なんかまたマイクロソフトから来てるって。で大抵はね、書類とかなんで不在表を置いてね、宅配便で扱うことないんですけど、なんだろうなと思って、で翌日になって届きまして、小包が来たんですよね。箱がどんぐらいの箱かな、 40cm×30cm× 厚さ10センチぐらいの箱ですかね、箱が届きまして、なんだろうと思って心当たりがないんですよね。すっかりキャンペーンに応募したものなんて忘れてるんで、これはひょっとして Windows Phone 8が入ってるのかと、ルミア920か HTC8X かなとか、ね、いやと言ってもですね、全く心当たりがないんで、すごいねドキドキしながら開けたんですけど、中からですねマイクロソフトエッジタッチマウスが出てきまして、でこれ出てきた時も心当たりがないんですよね。これなんか買っちゃったか、買った覚えはないんで、これなんだろうと思ってよく見たら、その 秋のありがとうキャンペーンだったということで、何やったんだっけって調べてですね、あこれ応募してたんだっていうところでね、いただきました。あのどうもありがとうございます、ありがとうございますって誰にお礼って言うのか分かんないんですが、そういうところでですね、この早速これ出てきまして、このウェッジタッチマウスの話、ちょっと前置きがなくなっちゃいましたけど、お話をさせていただきたいと思います。このマイクロソフトウェッジタッチマウス、これはですねモバイル向けの小さいマウスです。ブルートラックテクノロジーを使ったマウスで、特徴がですね、あのタッチ式のマウスなんですね。ですから一切機構部品がありません。あ、機構部品っていうのはボタンが2つあるんですけども、もう表面上からですね全くボタンがあるようには見えないんですね。でスクロールするホイールもないです。全くこ の, ひょあの平らなところですね、なぞって操作するということになります。これマイクロソフトウェッジタッチマウス型番が 3LR0008 ということで、0008の8は Windows 8の8ですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、そんなところでね当たっちゃいました、もらっちゃいましたというところで、それを聞いたあのシャロちゃんがですね、あんなにアップルのことを叫んでるんだけど何ももらえやしないと、コメントを出してもありましたが、私もあのこういうものをもらったのですね初めてで、あ初めてじゃないな、前 Windows Phone の充電用のケーブル、通信用のケーブル、 USB ケーブルですね、あれも1回当たりましたね。2度目だな、本当にありがとうございます、本当にね、というところ で, あで話戻しますと、このマウスなんですが、これ定価がですね6600円します。結構いい値段するんですね。で Amazon とかだと5390円ということで、まあ、家電量販店とかでもですね大体5500円前後で買えるというものです。結構いい値段しますよね。前から欲しいなと思ってたんだけど、1個600円のマウスで満足してる私としてはですね、こんな高いマウスはもう買うことがないなと思っていました。でこれ非常にあのモバイル用ということで軽いです。でサイズがですね、この奥行き、縦横ですね、奥行きが 54mm、まあ、5.4cm ですね。で横幅が 6cm、61mm で、高さが 22mm ということで、ちょうどあのウルトラブックと同じような高さと、見てもらえればいいと思います。逆にここにこう合わせたのかななんていう感じがします。でこのマウスなんですが、Bluetooth を使っているマウスです。で接続ですからワイヤレスでこうレシーバーとかも入ってないんですね。で実は私 Bluetooth の機器を使うの初めてでして、で今回使ったのはデスクトップマシンにですね、Bluetooth のアダプター入ってなかったんで、さあ Bluetooth のやつって何かあったかなったらね、私のネットブックとあと ThinkPad、 あれ両方とも Bluetooth を受信機搭載していましたんで、初めて使ってみるかということで Bluetooth をオンにしてですね ThinkPad で使ってみました。でこれ使うときはですね、ボタンがこれ裏にあるんですが、これをですね3秒間から5秒間長押しして、これ背面にですね赤と緑の LED のランプがこう隙間からチカチカつくようになってるんですね。これなかなかこういうとこ凝ってるなっていう気がしまして、でこれを長押しすると、一方ですね Windows の方からはデバイスの追加というのをコントロールパネルから選んでいただきまして、そうしますと Bluetooth ということを自動認識してですね、マイクロソフトのウェッジタッチマウスということでマウスの絵が出てきます。でそれをクリックすると、まあ、これクリックするときはマウスまだ認識してないんで、あのシンクパッドにつながってるあのトラックポイントとかね、方でクリックしたんですけども、そうしますともうその場ですぐインストールということで、マウス認識してくれました。まあ、これ一般的にペアリングと言ってるやつですね。初めてですねペアリングしたの、 Bluetooth で出てどんぐらい経つんだお前って言われそうなんですが、それをペアリングして、すぐ使えるようになりました。で使えるようになったらですね、次はマイクロソフトからマウスのこのドライバーとかユーティリティ、マウスキーボードセンターでしたっけね、これをですね自動的にダウンロードしてセットアップしてくれます。なんかそこまで、親切にやってくれます。さてこの特徴なのが4方向タッチスクロールということで、もちろん縦方向のスクロールはですね真ん中にこの、まあ、ガイドライン的に 銀色のこう線が入ってまして、まあ、ここのところなぞるとですね、縦方向スクロールするよということで従来のホイールのスクロールができるようになります。さらに横方向のスクロール、これ横方向になぞるとですねスクロールしてくれます。これ非常に便利ですね。で、横方向スクロール何がいいかというと、当然 Windows 8を使っているときに、まあ、モダンユーザーインターフェースね、 Windows ストアアプリとか使うときにですね、あのスタート画面ですね、デスクトップだけじゃなくてですね、そのスタート画面使うようになったんですが、そのスタート画面って横方向にずっと長いんですよね。で、アプリケーションどんどん追加していくと横方向にどんどんアイコン、タイルがね増えていくと、まあ、もちろんそのタイル整理したりしてるんですが、それを横スクロールするときは普通 の、 あのホイールのマウスやるとホイール回すと横スクロールするんですけど、どうも方向が違う、縦方向横方向と違うんで、まあ、ちょっと違和感があるなと、まあ、それでも使えるなと思ってたんですが、このウェッジタッチマウスでやりますと本当に横方向に指をなぞると横方向にスクロールしてくれます。これねなかなか快適なんですね。で、横方向にこう微調整のようにこうゆっくりなぞってスクロールすることもできますし、フリックということで指をピンピンと跳ねるという形で、スクロールさせますと、この流れるにですね高速スクロールしてくれます。これはですねすごく快適です。おそらく MacBook をお使いの方が、あのトラックパッド、あのタッチパッドってすごい使いやすいですよね。で、私もお店で使ってみたらこれはいいなと思うんですが、もうあれと同じような感じ、本当に直感的に使えるっていうかですね、こう自分との手とマウスがつながってるんじゃないかっていうくらいですね、直感的に操作こう伝わる、操作したいことが伝わるという感じで使うことができます。これを使ってですね、結構 Windows ストアアプリからもですね、すごくなんか使いやすくなったなと。 Windows ストアアプリってやっぱり横方向スクロールするのが結構多いんですね。で、そういう意味でより Windows 8に最適化されたマウスですというのはね、ここじゃないかなというふうに思っております。結構ね使いやすくなっています。それだけじゃなくてですね、普通のデスクトップアプリ、これについてもですね、縦方向横スクロール方向ですね、スクロール非常に便利になっています。まあ確かに人によってはですね、まあ私もそうなんですけども、このスクロールという縦方向スクロールに関してはこうクリック感のあるホイール、これの方がいいなっていう時もあると思います。で、実際私もそっちの方が好きなんですけども、かといってですね、もう一個マイクロソフトのクリック感がないヌルヌルっとしたホイールありますね。あれ通称ヌルポホイールって言ってたんですが、あれはちょっと私は苦手でして、それでしたらクリック感のあるものと思ってたんですが、クリック感の全くないこのウェッジタッチマウス、これはですね、全くそのマウスのホイールを回すとまた違う感覚でこうなぞる形で操作できてですね、まあ、これはこれでありかなっていう感じがします。実際シンクパッドでしばらく昨日一日使ってたんですが、なかなか快適でした。で、そんなデスクトップアプリにも対応してまして、横方向スクロールももちろん対応してます。で、何がいいかなと思ったのはエクセルですね。エクセル横縦方向スクロールはもちろんなんですが、横方向スクロール、これがですね、すごく快適になぞるとビューンと横方向スクロールに、ね、流れていくんですね。よく Excel で横軸の、ね、列をたくさん使われる方はですね、このマウスすごくいいと思います。これだからマイクロソフトのタッチ系のマウス、これ全般に言えることなんでしょうけど、この横方向スクロールをですね、Excel で使うというのは、ね、なかなかの効果的じゃないかなと思っています。ちなみに私会社でも横に長い Excel の表を使うことがあるんですが、大体めんどくさい予算の資料とかですね、できれば扱いたくない資料なんで、まあこの横方向スクロールがね出てくる場面はね、できれば避けたいなと思ってるんですが、まあそれでもですね、こんな使う場面になったらですね、すごくこれ便利だなと思いますんで、これ仕事にでもですね、こうモバイル用途で使われてる方はですね、導入してもいいんじゃないかなと思っています。まあ、今言いましたようにね、このモバイルマウスとしてすごく最適ってことで、何かっていうとすごく小さいんですね。もう手で握りしめるぐらい小さい大きさになっています。ただ一方ですね、小さすぎます、小さすぎるところもあるんで、まあ、モバイル用のマウスとしてこう持ち運んで、例えばノートパソコンと一緒に持つとか、 Wi-Fi ルーターとこうちょっと一緒にこう小さい袋の中に入れて持ち歩くとかですね、それにはすごくいいです。で、しかも Bluetooth なんで、レシーバーが普通ノートパソコンには最近のやつに入ってますんでね、レシーバーをいちいちこう取り付ける必要がない、なんかその USB 端子にちょっと出っ張るもんがないと、まあ出っ張らないですけどね、最近のやつはね、まあそういうことでマウス1個持ってりゃいいという、 ところありますんで、モバイル用途によってですねすごく便利なんですが、ちょっとデスクトップで使うにはちょっと小さいかなと、まあ普段ずっと使うにはですね、そう思います。まあそういった方にはですね、ウェッジタッチマウスじゃなくて本当のタッチマウスの方もいいんじゃないかなと思っております。まあそんなことで、まあ、小さすぎるとはあるんですが、これすごくコンパクトで便利というところがありますので、モバイル用途にですねすごくおすすめしたいなと思っています。実際持つとですね、こうくさび型っていうかなってまして、ちょうど親指と薬指かね小指でこう支える形で、使うような形になってます。あ、まあ普通のマウスもそうですけどね、ちょうどですねこう小指と親指が当てやすいようなね、この後ろの方の太さになってますんで、なんかこれよくできてますね。これ考えられてるんですかね。ちょうど指がフィットするような感じになっていますし、そこでこう人差し指でタッチしてなぞるという形でできますので、操作性もすごくいいと思っております。で、表面なんですが、これ仕上げがですねマット仕上げということで、ちょっとこう質感がいいというかですね、手触りのいい仕上げになっています。で、普段ね使ってるのどうかっていうとですね、私シンクパッドにはですね、これシンクパッド買った時にね、木澤さんシンクパッド買ったらあげますよっていただいたですね、これレノボのシンクパッド USB レーザーマウスという、これちょっとねこれモバイルマウスなんですけど、有線式のマウスもありまして、これはこれでねすごくいいんですよ。ですからちょっと状況に応じてですね使い分けたいなって思ってますが、さてこのマウスの対応 OS なんですが、Windows 8、Windows RT、Windows 7、Windows はこの3つの Windows が対応ということになっています。で、Windows 7対応してるんですけどね、やっぱりより活用するには Windows 8のスタート画面でという形になると思います。で、実際 Windows RT もですね、タッチパネルだけじゃなくて、ちゃんと置いてキーボードをつけて操作したいという時はですね、このマウスすごくいいと思います。そういうことで Windows RT のマシン、っていうか Surface をお持ちの方、このマウスはね、マウス使ってやりたいときは必須ですね、このマウス。サーフェスにはすごくぴったりだと思います。ってことは、サーフェス欲しいですね、やっぱりね。このマウス使ってて思うんですけど。というわけで、この前のドットネットラボのね、勉強会でもサーフェスちょっと使わせてもらいまして。いいですね。ぜひ、沖の方。沖の方って誰だいって話があるんですが、これね、サーフェスお使いでしたら、このウェッジタッチマウスもね、おすすめしたいなと思っています。そして、Mac ですね。Mac は、MacOS 10。あと最近は OS 10と言ってるみたいですが、10.6、10.7 が対応ということで、書いてあります。で、いつもね、これ言うと 10.6 ってレパードだっけなんだっけって言うんでね、いい加減お前覚えろよと言われてるんですが、10.6 スノーレパード、10.7 ライオンと、これが対応になってます。で、この 10.8 の、マウンテンライオンですね。覚えろよって最近よく言われるんですけど、マウンテンライオンね、こちらもですね、まあ、対応には書いてないんですが、多分大丈夫じゃないかなと、ちょっと無責任で申し訳ないんですが、対応してんじゃないかなと、思っています。だからこれ Mac で使うとこれまたどういう感じになるんでしょうね。ちょっと一回試してみたいなと、そんな感じがします。それとさらになんとですね、 Android に対応してるわけです。これ箱にもですね、Windows の互換マークとMacOS 10の互換マークと Android のAndroid のロボットくんですね、絵が書いてあります。で、実際その Nexus 7にしても Android タブレットでこのマウスをペアリングして動かすということができます。で、いくつかこうデモ画面が出てまして、ブルドクのこのエッジタッチマウスですね、これを使ってるところビデオとか見たことありますが、これもねなかなかAndroid タブレットとかお持ちの方なかなかいいんじゃないかなと思います。で、聞いててあれ Android ってことはじゃあ私も持ってる Android のスマートフォン、私の場合は SH12C ですね、これ使えるのかなと思って試しにペアリングしてみました。なんと使えました。すごく不思議ですよね。Android の携帯電話をマウスで操作できるんですね。で、操作性はね、ちょっと今し私も使ってみた感じが、分かってないところもあって、マウスを動かすとこう、画面がスクロールしたりとかですね、そんなことしてまして、なんかでも、マウスでこう、Android の端末をね、携帯電話とかスマートフォンを使えるっていうのはすごく意外なところで、まあ、ちょっと面白かったです。これ、もうちょっとですね、ちょっと使い込んでみたいなと思っております。 まあ、そんなところでですね、このタッチするね、この表面を使って操作するマウスということでウェッジタッチマウス、結構ね面白いマウスかなと思ってます。で表面はねすごく平らなんで、私これで使いやすいかなと、変に曲面があるよりは使いやすいかなと思っております。まあ、そういうことでこれちょっと外持ち歩く時もですね、このマウスはですね使っていきたいなと思っております。ちなみに電池はですね単三電池1個、これでどんぐらい持つのかな、4ヶ月持つって書いてありますね。炭酸アルカリ電池1本ということで、面白いのはですね、横にのスイッチがあるんですね、あの電池の交換のでスイッチがあって、それをポチッと押すとですね、今これカチッと落としましたけど、このマウスの横の蓋がですね飛び出るようにスライドするんですね、カチャッと。でそこにこう電池が入ってるということで、かっこいいですね。バネでカチッと開くようになってるんですね。でこんなとこに、無駄なとこに金かけてって好きな人は言いそうなんですけどね、これすごく便利ですし、あの裏面にもですねボタン、電源スイッチがついてまして、必要な時つけて必要な時切るようになってます。でこのボタンのスイッチ、大抵こういうのってね長押ししなきゃいけないんで、私すごく嫌なんですけど、あの普通に押しただけですねオンオフできますんで、ここねすごく使いやすいなと思っています。はい、そういうことでですね、マイクロソフトウェッジタッチマウス、モバイル用と、特に Windows 8、Windows RT、Android タブレットの方、非常にお勧めしたいなと思いますので、よかったらですね、ちょっと使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。あ、それとですね、ちょっと一つ言い忘れました。これ、マウスはですね、ブルートラックテクノロジーということで、さっきからね、Bluetooth じゃなくてブルートラックって次言ってしまうんですが、ブルートラックテクノロジーという方式、青色 LED を使った方式を取っておりまして、これについてはですね、以前、マウスの話でワイヤレスモバイルマウス3500の話をした時にですねお話したんですが、このブルートラックということで、あの例えばツルツルの表面のところとか、あとホコリがある程度あるところとかですね、あとこの木の机の上とかですね、あの実際の光学式マウスではちょっと苦手なところ、そんなところでもですね、そんなデコボコのあるというようなところでもですね、普通に使えます。で実際私あの昨日寝転がりながらカーペットの上で使ってたんですが、全然普通に使いました。まあ、そういったところでこのブルートラックテクノロジーを使ってるんで、マウスの操作性としてもすごく良くなってます。反応もね、どんな面の上でも快適に使えるということになってますんで、まあ、これもねお勧めしたいうちの一つかなと思っております。もちろんですね、やっぱり苦手なところはありまして、透明ガラスや鏡の表面ではさすがにダメですと書いてあります。まあ、それ以外のところですとね、結構反応いいです。大抵のところいろいろ試したりしてるんですけどね、結構反応いいんでね、おすすめしたいなと思っております。はい、そういうことで、今回ですねマイクロソフトウェッジタッチマウスのお話をさせていただきました。はい、第164回はマイクロソフトウェッジタッチマウスのお話をさせていただきました。なんか久々にハードウェアの話したなっていう感じですね。まあ、なかなかねハードウェアってやるとね、こう現物を見ながらっていう方がですね話しやすいんですが、なかなかね言葉だけだと、伝わりにくいところあるかと思いますが、まあ、あの店頭ででもですねちょっと触ってみてください。もうぜひ、もうおすすめしたいマウスですね、これモバイルマウスとしては。これね本当に手のひらにねすっぽり収まるっていうかね、握れる感じのマウスですね。逆になくさないのかなって心配なくらいでですね、あのこれ外に持ち歩くときはですね、これちょっと持っていきたいなと思っております。まあ嬉しいですね、こう当たるってことはね、あのないんで、これ締めても検証とかキャンペーンはね、片っ端からもう応募してみようかなって思っております。それでですね、まあ、そんな応募の話があったんですが、こんな形ですね、結構マイクロソフトはですね、あのこういうキャンペーンを結構やっております。で実際私も今回このウェッジタッチマウスいただきましたけど、以前もですね Windows Phone の USB ケーブル、さっきお話したかなと思うんですが、あれもねいただいたことあります。さて、今ちょうどキャンペーンやってるのはですね、年末年始お年玉キャンペーンということで、 Windows サーバー2012、年末年始お年玉キャンペーンということで、最新サーバーをダウンロードすると素敵なプレゼントが当たるっていうのを今やっております。こちらはですね、10名様に 512GB の SSD、 あと30名様にこれサバ缶、あのお魚のサバですね、 サーバーとサーバーをかけてるっていう、このマイクロソフトのよく言えるコテコテのやつなんですけど、サバ缶4個セット、サバ味噌煮が2個とサバ水煮が2個、水煮っていうのかなこれ、これは Windows サーバー2012のオリジナルパッケージにてお届けしますということで、このサバ缶もしくはね SSD、こちらが当たるということで、これ応募方法はですね、Windows サーバー2012の評価版、こちらをダウンロードしていただくか、 Hyper-V サーバー2012をダウンロードしていただくか、システムセンター2012を評価版ですね、いずれも、ダウンロードしていただくと3回チャンスがあるということで、キャンペーンやっております。これいつまでかな、年内かな、年末年始なんで、確か1月末までだったかなと思うんですが、そんなのやってますんでね、あまり言うと競争率が上がっちゃうんで言わない方がいいかもしれないんですけど、まあせっかくいただいたんでね、まあ、こういうキャンペーンやってますよということで紹介させていただきました。いずれもしてもですね、この Windows サーバーとかをダウンロードすると、まあ、勉強会キットのドキュメントとかですね、 Hyper-V が分かるポスターだとかですね、このポスターどっかで見たことあるんですね、確か Windows サーバー8って書いてあったと思って、大量に用意してたと思うんですが、まあ、そういうのもあったと思いますし、あとはこれサーバー管理者に最適、サーバマウスポインターって、サバってこれまた魚のサバですね、それに引っ掛けたなんか、全員に漏れなく素敵なプレゼントっていうのをやっておりますんで、まあ、結構こういうとこ注目してるとですね、いいことあるかなと思っております。でもすぐですね、オフィス2013が出ますんで、まあ、それに絡めてですね、いろいろキャンペーンとかいろいろやっているようです。で、オフィス2013といえばですね、最高先生、2013年度版の最高先生がですね、登場ということで、この前の写真が出てましたね、結構かわいい方だと思いましたけど、これは追って調査、調査したいと。前のね、2010のね、最高先生、かずみさんってモデルさんでね、まあ、以前お話しましたけど、ポッドキャスト頑張ってくださいって言って、もうすごい感激してしまったことあるんですが、まあ、それともかくですね、またオフィス2013の話をですね、そのうちしたいと思っております。さて、もう年末ということで、もう皆さんどうしますか、年賀状とか皆さんも書かれてますかね。結構もう年賀状書かないよって方結構多いんですけどね。私はね、必ず書いてんですね。まあ、なんて言うんですか、まあ、子供がまだ小さいんでね、こう、親バカ年賀状をね、作っているんですけども。ということで、年賀状でですね、今日は年賀状をずっと一日作っておりました。大体子供の写真と、うちのいつも私のバッグで泣いてる犬とですね、まあ、子供と犬というこの組み合わせでですね、写真を撮って、って言ったらね、なんか騒いでますけどね、写真撮りまして、年賀状本ってありますね、結構年賀状関係のこうひな形だとか、そういう画像のね、収めた CD-ROM の本とかが、結構出てますが、それを使ってですね、年賀状を作りました。6種類作りまして、で奥さんのね、倫理にかけてですね、なかなかこれ微調整、いろいろ難しいんですけどね、やっとさっき、デザインの認可がおりまして、今年はこれでいきましょうということになりました。まあ、ちょっとあと週末ですね、印刷して出したいなと思っております。で、今回使ったいろんな年賀状本あるんですけど、私がね、使ってるのはですね、これ、インプレスの年賀状 CD-ROM っていう、まあ、そのままの名前なんですけど、その年賀状 CD-ROM 2013という本をですね、これ、デザインがいろいろ入ってて、CD が3枚入ってると。で、カレンダーも中に入ってたりとかですね、そういった年賀状本なんですけど、これ1994年からですね、ずっと出してるということで、今年で19年目、おかげさまで元祖って書いてあるんですけど、実はこれ19年間ね、ずっとこれ毎年出てるんですね。で、実は私これほとんど毎年買ってますってことはね、19年間一回ね、年賀状出さない年もあったんですよ。で、まあ、そんなこともあったんですけど、この私もこのインプレスのね、年賀状仕入れもですね、19年間買い続けてます、ほとんど。で、この中にね、アテナ職人っていう、ハガキ印刷をしてくれるソフトとかも入ってまして、まあ、これをずっと代で引き継いでですね、印刷に使っております。まあ、もし、どれがいいんでしょうって、困っちゃったらですね、 これをおすすめしたいと思います。インプレスの年賀状 CD ロムと、漫画で蛇の顔となんかウルトラマン特集ってウルトラマンの写真が出てますけど、まあ、そんな、ね、やつもありますんでね。年賀状、結構ねここ一番でここ一番でプリンターが活躍するっていう方もねいると思いますんでね、まあ、ちょっと頑張って作っていただければなと思っております。でやっぱりすごいですね。この前昨日ヤマダ電機行ったんですけど、もうプリンターが飛びに売れてますね。エプソンの805売れてますね、あれ、うん、いいですよねあれ。でやっぱりあとねインクがですねセットのやつがね割と売り切り気味でした。でちょうど私今切らしてるところで、社内でねアマゾンで発注してとかねして結構焦っちゃいましたけど、まあ結構早い準備ギリギリになっちゃうとですねインクも買えないことはないんでしょうけどね、セットの安い51というシリーズがね結構買えなかったんですね。山田電機はもう置いてませんということで、そういうことありましたんで、まあ、ちょっとね注意していただくといいかなと思っております。ちょっとエンディング長くなっちゃったというか年賀状の話は別にすればよかったかなと思うんですが、まあ、そういうことでたまにご家庭でパソコンが活躍するチャンスですんでね、ぜひ年賀状作る方頑張ってください。私もちょっと頑張りましたんで、はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。